ドクター西井、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、それにしましても西井、1月1日、
なんというね、今日が日曜日の朝9時半、
どんなふうにこう皆さん過ごしてらっしゃるかってことですよね。
本当ですよね。というかどんな、ね、年越しも、ね、迎えられて、どんな、ね、紅白歌合戦も盛り上がりましたね。まさかあっちの組が勝つとはね。
あっちの組としかトークできない、
まあ、あっちかなと思ったら、まさかこっちとは思わなかったですね。というくらい生放送で今日もね、はい、お送りして、ね、
違うか、収録させてもらって。
収録で。
でもあの1月1日というと、ね、はいはい、この時間こうおせちお雑煮、ね、
そうそうそう、
食べてるとか、ね、移動中の方もあり、
そうですよね、
爆睡中の方もいらっしゃるかもしれませんが、
たくさんいろんなお正月をね、はい、送っていらっしゃってると思うんですけどもね。
ドクター日誌がもう今回、はい、もうジャックしていただいて、命からは日誌の会ってい
いんですかね、新年初っ端がね。
いやいや、ふさわしい。
いやこれはもうまあ、初プレッシャーってですね、新春初プレッシャーを感じておりますけども、
脳の世界で何かこう新年にふさわしい話題というところを考えていただきたいんですけど、
まあ、そうですね。じゃあ、まあ、今日はですね、まあ、やっぱり初ということで、初絡みの話をちょっといろいろとしたくて、はい、いたんですよ、
はい。
まあ、皆さん初夢ってね、今最近よく夢のことをね、結構テレビなんかでも取り上げられてて、
はい、
でその夢の中で自分自身をこう夢の中でコントロールできるとか、そういうふうなね、明晰夢とかっていうふうな話とかあるけど、今日ちょっとそういう話とはまた違って、皆さんよく初夢っていうのは縁起のいいものからね、なんかいろんなものありますけど、中でも代表的なものは、はい、一富士二鷹、はい、三なすびってありましたよね、
はい。
一富士二鷹三なすびを比較的初夢として見やすくなるにはどうしたらいいかっていうのを脳科学的にちょっと話をしてみれば面白いかなと思ってるんですけど、
いいですね、縁起を呼び込めるかもしれないということですね。
まあ、見れるか見れないかはあなた次第っていうことになりますが、見れなかったからといって一切の責任は負わないという、この初無責任さぶりというのをちょっと出しながらなんですけども、
初夢っていうことは、いつ見る夢と思ったの？まあ、
基本的になんか昔は大晦日から、はい、まあ、元旦に向けた、つまり昨夜から、
はい、
まあ、今朝にかけての夢っていうのがもともとあったんですけども、ただまあまあ、でも一般的にはごく最近は2日から3日の夜に見るっていうのもあるっていう話もあるんですね。まあ、あるいはもちろん今日の夜から明日の朝にかけての1日から2日にかけて見るっていう夢もあって、はい、いろんな諸説があるみたいなんですよ。僕もちょっと調べてみたんですね。で、2日から3日っていうのはそもそもの、そのなんかその書き初めとか、いろんな初仕事とか、あとはまあ商いのね、始まりが3日から始まることが多くて、あ、2日からか始まることがあって、それの縁起を担いで、まあ、2日から3日の夜に見るっていう風なものになったという話があるんですけども、まあ、一般的にはでもどうですかね、31から1日までって結構皆さん夜更かしして、
そうそうそうそう、
で31日のうちに寝ちゃうっていうことよりは、朝ね、まず朝っていうか日付変更線を越えて、
明けましておめでとうって言ってから ね、 そ, う そ, う そ, う、
ね、そこでカウントダウンでゼロになった瞬間、明けましておめでとうとかなってから、興奮冷めやらぬまま寝てしまうことが多いんじゃないですか、はい、となると1日から2日、つまり今晩見る夢っていうことが初夢っていうことになるんだと思うんですよ。
いいですね、間に合いました。
ね、それでまあ一富士二鷹三なすびの話でもあるんですけども、一富士二鷹三なすびってこれいろんな、これまた諸説があるんですって。なんで縁起がいいかっていうの、まあ、まず一つ目は、まあ、まずはその一富士というの、富士さんは、はい、無事という、まあ、ちょっと、ということにかけて、富士が無事ということですね。で、鷹は高い。ね。で、あと、なすはことをなすという、そういうこと。なんか、よくありますよね。この手の、日本のいろんな行事もそうですけど、まあ、言っちゃえば、こう、ダジャレ的要素というかですね。まあ、まあ、そういう言葉がけ、言葉遊びですよね。そういったことがあって、まあ、富士山は無事を祈り、鷹は高く飛躍するという意味があり、そして、ナスはことをナスということから縁起がいいというものもあれば、他にもですね、なんか、まあ、富士山は日本一の山だし、鷹は賢くて強い象徴だし、ナスはこれまたことをナスということもあるし、あるいは、まあ、徳川家康が 富士山と鷹狩りが好きで那須も好きだったということからなったりとかいろんな説があるけど、僕は最初にお話ししたやっぱりね無事と、ね、あとは高く飛躍して、ことを成すということにかけた一富士二鷹三なすびっていうのが一番素敵だなっていうふうには思ってるんですね。
日誌の推しっていうことですね、うん、この解釈がね。
そうですそうです、それでまあその、まあ、一富士二鷹三なすびっていうのを見るためには、
はい、
まあ、夢で見るためにはね何か工夫ができないかなっていうふうに考えた時に、まあ、そもそも夢っていうのはなんで見るのかっていうところにまずこう立ち返ってちょっとお話を、ね、してみたいと思うんですね。でまず夢は何をしてるかというと記憶の整理をしてる瞬間なんですよ。ね、いろいろなその、まあ、その日出会ったもの見たもの聞いたものも含めれば、まあ、その中にはあの長く記憶に留めておきたいものと、まあ、あっという間にちょっと、まあ、とりあえず一時的に覚えておけばいいやというものまでさまざまなものが記憶ってあるじゃないですか、まあ、そういうのを、ね、長期記憶とか短期記憶とかっていうふうに言うんですけど、それを長期にするのか短期にするのかっていうのを仕分ける作業っていうのが夢の間で行われてるっていうんですね。なんか変な不思議な話になってきましたよね。で頭の中にはですね分かりやすく言うと小さなテーブルが置いてあるんですよ、
はい、
でそのテーブルの中にその日見たもの聞いたもの考えたものっていう風な記憶の断片がそのテーブルの上にたくさん、まあ、置かれていくわけですね、うん、で年々あのそのテーブルの大きさってあのだんだんちょっとちっちゃくなっていったりとか
頭がもう小さい、ね、
そうそうそう、まあいろいろな個人差はあるんですけども、まあ、ただそのテーブルにとりあえず置いとくんですね。で寝てる時っていうのはあの、まあ、前頭葉って言われる部分も寝てるんです。前頭葉にはですね理性とか常識というものを司るような機能が働いてるんですね。でその前頭葉を僕はこれ司令官というような呼び方してるんですけど、その司令官が寝てる間にその言うなれば記憶の整理をする係の人たちがせっせせっせとその机の上にある記憶の断片を持ち上げてはこれは長期これは短期っていうふうに振り分けしてる時にその記憶の断片の記憶がつなぎ合わさって夢という形になってくるっていうふうに言われてるんですよ。だから佳代子さんあの夢の中ってどうですかね、なんか普通ならありえない展開をごく自然に受け入れてる時ってないですか？
ありますあります
ね、
はい、
ありますよね。だからあれはつまりその前頭葉に住んでいる司令官が普通であればそれはありえないだろうっていうような判断を下すのに、それが寝てるもんですからごく自然に受け入れて夢という形でなんか普通にその夢の中で生活をってかいあの、まあ、時間を過ごすことができてるっていうふうに言われるんですよ、ね、夢ってだから面白いですよね。
いや確かにあの昨年になりますよね、うん、秋にちょっとこう怖いテレビをやってたんですよ、
はいはいはい、
霊媒師みたいな、
はいはいはい、
でちょっとこう怖いなと思って、ね、ううね、寝た日に限って、うん、その日だったりその翌日だったり、うん、怖い物語がこう夢で展開されて、はいはい、どうしてこんなに気持ちの悪い夢を見るんだろう、と気づいたらテレビだ
そう
って、やっぱりまさにテレビの上に置いた、
それもまさにその記憶の断片、その怖い映画なり番組の記憶の断片が佳代子さんの頭の中のテーブルに載ってて、
ドラマがっちり
なったわけですね。佳代子さんの頭の前頭葉に住んでる司令官が寝てる間にそれをまあゴミ箱に捨てようとするときに一瞬それがこう意識に上がってくるというそういう過程だったんだと思うんですね。僕もねあの魔物に追いかけられる夢とか見て、そういえば寝る前に妻に怒られたとしょっちゅうみたいですね。しょっちゅう見るのはなんでだろうと思ってしょっちゅう怒られてるからかなって考えた時に、そうか、そこで一富士二鷹の方に後で話がつながってくる、その記憶の断片をうまく使えばいいんだなというふうな話にちょっとつながっていくっていうことなんですけど、
まずもってこの時間、
うん、
奥様にラジオ聞かせないようにしないといけません
。おそらく昨夜あのいろんなカウントダウンのあれを見ててまだあの寝てるかあの夢うつつな状態だと思いますから、今はチャンスなんですね。今チャンス新年初怒られる初夢やばいことになってきました、ね、
でもなんとなく見えて てきましたよ、はいはい、先生のそのストーリーが。
わかりました、だんだん見えてきました、はい、つまりなんですよ、その、一富士二鷹三なすびというものを見たいと思ったならば、それに関係した記憶の断片をとにかくその頭の中のテーブルにたくさん並べてみるような行動を取ればいいということになるわけです。
はい、
ね、でそのまあテーブル自体がちょっと、まあ、テーブルの話をちょっとまたちょっと遡ると、テーブルっていうのは年々ちっちゃくなるって言いましたけど、仮に大きくても寝不足だったりするといつまでたってもその寝てる間のその整理作業がはかどらないからね、だからあのだんだん置けるスペースがなくなってくるわけです。前の記憶がまだとっちらかった状態になってますから、それが置ける場所がなくなっちゃうっていうことになるから、まず一富士二鷹三なすびを見るためには、あの一富士二鷹三なすびに関係した記憶の断片を載せるだけのスペースを確保する必要があるから、まずはあの十分な休息を取る必要がある。前の日あまりカウントダウンとか見すぎて朝もまだちょっと寝ぼけてるような、どっかの誰かさんみたいなような状態だと多分見れない可能性が出てくるので、あのこれは日々ね、ちょっとこう、ね、規則正しく、ね、あの生活をしておく必要があるのかなって話もなるんですけども、
でもその場合には先生の諸説の中の今日見る夢か明日見る夢かっていうところ で、はい、で、ね、今日にしないで、こう都合よく解釈して、
都合がいいことが何よりじゃないですか、
ね、今日たっぷり寝て明日とか、ね、
そうそうそう、それでもいいですよね。うそうで、今日仮にもしその違う夢見ちゃったら、はい、そこは自分の中で夢と認定しなければいい。
夢じゃなかったと。
そうそうそう、それくらいいい加減な感じでもいいのかなと。まあ、あのそれでじゃあどうしましょうかね、はい、一富士二鷹三なすび見る、
富士山の絵、
富士山の絵を見る、うん、寝る前に、まあ、富士山の絵を見て
鷹の映像
を見る、ナスどうします、ナス
実際あれば、
うん、ナス加えて加えながら、ナスを加えながらいいですね、ナスを加えながら、ね、富士山と鷹の絵を見ると、ね、それをもうひたすらその自分の姿を例えば写メ撮って、でその写真の何回も見てるうちに記憶にこう留まって見れる可能性が上がるかもしれないけど、その姿を他の家族に見られた時のことを考えるとゾッとしますけど、ナスを加えながら富士山と鷹の絵を眺めている姿を写メ撮るとって自撮り、
ニッシーだと絵になる気がしてきましたよ、目の前の。
どうでしょうかね、まあ、普段から変なことばっかりやってるから、そんなの変なものとは認識されないかもしれませんけども、
わかりました、間に合います、
ね、ぜひこれを、はい、あのもしそれで初夢見れたよって人は番組までぜひあのお便り、ね、ご感想を寄せていただきたいですよね。
岩手医科大学のどうでしょう、記念グッズ出していただき
ますか、記念グッズ、それ一富士二鷹三の隅の記念グッズ、ぜひお寄せいただければと思います。これは、まあ、はい、私 の、まあ、あの自分のオリジナルなこの説でもありますが、まあ、でもその脳科学っていうかね、記憶の整理のメカニズム、夢はなぜ見るかというところは、まあ、それなりにちゃんと研究された話なんですよね。
ちょうど時間もまだちょっとありますから、うん、あの西脳を研究した本出してますよね。
そうなんですよ、
ぜひそこを、
あの 2、3年、もう2年くらい前になりますかね、うん、あの思春期の脳っていうのは大人の脳とまた違うんですよね。あの大人はたくさん、まあ、あのいいことも悪いこともいっぱい経験することによって、あの様々な脳の中のネットワークが、神経細胞のネットワークが作られてきて、まあ、いろいろな、まあ、応用力が効くんですけども、子どもの頃ってまだそんなに経験がないので、ついついそのこう感情をこうコントロールする、あるいはまあ理性をコントロールする、さっきの前頭葉の司令官の働きがまだ甘いんですね。となると突然こう子供を切れる子供とかって昔よくね、その社会問題になりましたけども、切れやすくなったり、あるいはなんか恋愛ねしやすい、恋に落ちやすいとかですね、あとはなんだろうな、こうエッチな夢を見ちゃうとちょっとね、うん、罪悪感に駆られたりとか、そういうふうなね甘酸っぱい思いって誰しもが あると思うんですけども、そういう脳のメカニズムっていうのは異常じゃないんだよっていうところを分かっていただきたくて、まあ、僕監修した本なんですけども、悩み恋する脳というそのタイトルの本をですね、保育者というですね、まあ、その児童書を出すあの本屋さんっていうかね、出版社の方から出してもらった本があるんですよ。 ね、
ちょっとそれを聞くとね、
うん、
適当に今日話したお話じゃないですよ。ちゃんとね、脳を研究しているドクター日誌の
今日のお話もその本の中にももちろん載せてはいるような話なんですけども、まあ、なんだろうな、例えば勉強のね、その効率を上げるにはどうしたらいいかとかですね、その脳科学的なね、そういう話、集中力を高めたら、
そこだけ教えてください。買わなきゃダメですか？
それはあの本の中にたくさんぜひお年玉でどうぞ皆さん、
はい、もう一度本の名前教えてください。
悩み恋する脳っていう、
はい、
絵本のようなね本で非常に可愛らしいあの構図になっている本ですので、
はい、
もしよかったらなんか宣伝みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、面白くねあの読めるあの本ですので、はい、よかったら見てみてください。
さあ今年はどういう1年にしたいと思いますか？
いやとにかく、まあ、世の中がねいろいろなこう、悲しいねそのこととか、まあ、辛いことが多い世の中ですから、うん、余計明るく楽しくっていうのはもちろんそう考えて、あの自分自身が幸せでないとやっぱり患者さんたちも幸せにできないので、
はい、
気持ちは常に明るく持っていきたいなと思ってますね。この番組もしっかりですね、はい、
準レギュラーとして本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
さあお正月らしいと言っていいんでしょうか、今日のリクエストはドクター日誌で、はいはい、森の木児童合唱団タコの歌。
そうです、やっぱお正月といったら ね最初思いついたのはもういくつ寝るとという歌があるじゃないですか、
はいはい、
でももうお正月なんですから
そうですね、
もうすでにお正月って歌はないので、はい、とりあえずやっぱりタコ揚げっていうねそういうその歌ね、あれはやっぱり代表的な歌かなと思って、まあこれもともと僕よくまあ頭の中でこう歌うってるんですけど、どんな時かというと、あのかいこさんあの居酒屋とか行かれることもあるでしょ。
ありますあります。
僕もまあたまに、まあ最近コロナであんまりねちょっと頻回には行けないですけど、あのタコの唐揚げが好きなんです
そっちでしたか。で
タコの唐揚げを注文すると頭の中で流れる曲がこのタコタコ上がれと。
いや
もう
おかしいけど、でも残り食べたくなってきました。
そうですね、
9番から揚げ
とかおせちもいいけどタコ揚げもねなんていう感じで今日はどうでしょうかね。
お後がよろしいようで、
よろしくお願いします。